ネギでございます。今回は通期と第4四半期数字2つになりますけれども、プレゼンテーションの内容を我々四半期ごと数字開示しておりますので、第4四半期の数字中心に申し上げたいと思います。第4四半期の実績でございます。売上の方は 10% 増収で、営業利益の方は 18%増益で90億円の営業利益、これは会社としては最高水準ですね、営業利益の段階で。であとはですね、下の方プリギャップで 8% 増収、為替の影響抜きで 2%、 売上だけ自体は 5% ですね。というのは円安の効果もありました。後ほどもっと細かい数字も出ますけれども、もし為替の影響を抜くと 5% の伸びになっております。もう一つですね、利益の方も 18% 増益の中に、一つ入っているのは、我々の方は報酬の方は変動型、株価に連動している報酬もございますので、株価12月末の時点で下がった要因で、だいたい6億円から7億円ぐらいは利益の方は寄与しております。そうするとそれも除くとだいたい 10% ぐらいの増益になっているんじゃないかなと思います。これはちょっと後ほど質問出る前に事前に説明したかったので、それでこの4四半期どういうふうに推移してきたのは、これは青い線と去年の実績ですね。で、赤い線去年の実績で、青い線今年ですね、ずっと上回ってきて、それから上の方はちょっと見にくいかもしれないけれども、この点々数というのは、そもそも我々、2月の段階で発表した年間の予想ですね、売上と利益両方とも予想を上回っております。これドル建ての数字でございます。と地域別の売上ですね、これは円建てですので、為替の影響抜きで見ると日本のプラス 7% ですけれども、北米はプラス 1%、ヨーロッパのプラス 3% になっております。後ほどまた数字出ますけれども、この裏にですね、今回は結構目立っているのは、個人向けの売上の減少と企業向けの売上の伸びでございます。これは相殺した数字ですね。これはさっき申し上げました為替の影響でございます。この辺ですね、この辺で、為替の影響抜きで売上どういうふうに推移してきたの、これ一時的に結構ちょっとマイナスの方落ちたんですけども、そのでちょっと伸びてきて、5% 台に戻ってきました。我々としては2015年も多分このレベルで推移するんじゃないかなと思っております。でセグメント別の売上でございます。ここはですね、はっきり見えています。北米の方はマイナス 1%、 日本の方はこれポストギャップでプラス 11% になってますけれども、後ほどプリギャップ数字を見るとこの辺も第4四半期ちょっとマイナスになっております。でここはですね、皆さんの関心が高いところと思います。後ほどエヴァの説明にもプレゼンテーションにもっと細かい説明入りますけれども、クラウド関連の製品の売上、我々としては、トレンドマイクロというのはエンチビルスの会社ではなくて総合セキュリティの会社でございまして、でクラウドの方はリーダーシップのポジションを取っている。これ前の四半期の段階でちょっとこれは横ばいになっているんじゃないかな、このご指摘もありましたけれども、ちょっとここはですね、これグロスレベニューの世界ですので、ちょっとデコボコもありまして、第4四半期、これは北米とかヨーロッパとして一番大きな四半期ですので、ここはプラス 48%、結構我々としても過去としては最高の伸び率ではないかなと思っています。金額的にも四半期ごと50億円の水準に近づいております。で売上の地域別の構成でございます。ここは特にコメントするものはございません。でプリギャップの方ですね、日本はさっき申し上げましたマイナス 2%、 やっぱり第4四半期日本としてはちょっと弱かった四半期ですね。一方ですね、北米の方がプラス 20%、 北米の方は、個人向けの売上減少しているけれども、法人は十分変わっております。後ほどワイルの方は、そこはもっと説明、出ると思います。であとはですね、そうここですね、このスライドで今回用意したスライドでございますが、これはプリギャップで為替の影響なしで見ると、トータルで2% ですか、で伸びの裏に、企業向けは 6% 伸びてます。で個人向けはマイナス 5% になっております。で2015年も同じ傾向でいくんじゃないかなと思ってます。 で、プリノビス収益の残高でございますが、まあ、これは伸び、大きくなるほど、まあ、将来 の、 あの収入の安定性の一つの指数になりますので、まあ、ここは着実に伸びております。で、あとはですね、ここはちょっと飛ばしてコストの方ですね、ここはですね、あの上の方ちょっとこれは薄い青色ですか、これはセリングマーケティング、あの販売とあのマーケティングの費用でございます。で、ここはまあ、今のプレゼンテーションも後ほど出ますけれども、戦略の我々としてかなりもう自身も数字も出てきたんで、まあ、戦略実行するためにやっぱりセールスマーケティングもっと投資したい、これは2015年の大きなテーマでございます。まあ、ここはちょっとその分一部見えてるんじゃないかなと思います。あとはですね、キャッシュフロー、キャッシュフローは去年ちょっとあの今年はですね、税金の払いとか入っておりますので、まあ、それ以外見ると、まあ、営業利益と同じ水準で伸びてます。で、従業員あまり変わってないんですね、年間17人、だからヘッドカウントほとんどフラットで推移しております。あと、まあ、バランスシートのあとはハイライト、ローライトですね、まあ、これほとんど言ってしまったかもしれないけれども、あの戦略性の伸びですね、企業のビジネスは伸びてます。それから営業利益が最高水準更新しております。で、ローライトの一方ですね、個人向けのビジネスはちょっと減少こうで、あとは日本のはですね、戦略製品の売上ちょっと要素を達成してなかった。で、ここは書いてないちょっと個人的なものはもう一つのローライト申し上げるとですね、14年見るとですね、我々戦略実行して最高利益更新した予想も上回ったですけれども、どうもですね、株価伸び悩んでる、まあ、これはある意味で私個人としては私の責任だと思うんですけれども、ちょっとローライではないかなと思ってます。まあ、そこはぜひですね、投資家さんのご指導何かあれば、我々としてはまあ、戦略としては実行 してきますけれども、市場でもしちょっと 評価足りなかった場合は何をすればもっと評価してもらえるのかちょっと教えていただければと思います。それから年間の数字は特にここは可能にするものないですね、まあ、これ四半期の合計ですので。あとはですね、もう一つあの多分皆さん興味あるの配当ですね、配当の方は今まで配当成功は連結の純利益の 15% だったんですが、まあ、それは今回は 70% に引き上げて、もちろんこれは株主総会の承認次第ですけれども、 70% すると一株当たり116円の配当になります。まあ、去年ですね、あの特別配当もありましたんで、それを除くとですね、普通配当に比較すると 22% 増配になります。まあ、配当利回りもですね、3% を回っている水準になりますので、まあ、先申し上げましたようにですね、我々としては戦略明確にして戦略を実行して、そこから出てきたキャッシュですね、投資家さんに配当の形でもある、その仕組みになってますので、まあ 3% の安定配当利回りであれば、まあ、結構いいじゃないかなと思っております。で、これはキャッシュドゥに株主さんに回してきたのかの推移でございますが、2014年純利益の 85% ですね、自社株買いと配当を合わせると、まあ、今年も同じ形でやっていきたいと思います。で、最後はですね、この2015年の予想でございますが、まあ、ここは地域別書いてますけれども、もう一つの考え方としては、あのこれはあの為替の影響なしですね、個人向けの市場は多分一桁減ですね、5% 減で、あとはクラウド関連、その戦略製品のは、大体 30% のペースで成長してきて、あと残りですね、まあ、あの我々として従来型の製品の販売、まあ、大体 5% の伸びを見て、で合計すると大体ですね、4% から 5% 台の伸びになります。で、ちょっと為替の影響どうしても入ってしまいますので、円建てで 7% ですから、円建てで 7% の増収と、営業利益の段階で 2% の増益でいきたいと思います。で、これを見るとですね、あれまた一桁かと言われるかもしれないけれども、あの裏にさっき申し上げましたように、コンシューマーのビジネス減ってる見込みですね。だから企業だけ見ると、これよりいい数字なってますので、まあ、これは定期的に四半期ごと数字開示しながら説明したいと思います。また後ほどあの質疑で、細かい説明を教えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。